日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田です。よろしくお願いいたします。
さあ堀田さん、前回ご出演の時に堀田さんへのメッセージをツイッターで見ましたというお話をしたじゃないですか。お知り合いの方ですかねなんて言っていたんですけれども、ご本人からまたメッセージをいただきました。道行 MW さんからなんですが、第108回の配信で投稿を取り上げていただいてありがとうございました。私はベリタス編集部の方とは誰とも面識のない一階のサラリーマンです。経済や投資の勉強で聞いています。これからも分かりやすくて気軽に聞ける配信を楽しみにしています、ということだったんですね。道行さん、ありがとうございました。
いや本当にありがとうございます。はい、やっぱりこうリスナーの方のこうした反応いただくとですね、私たちも励みになるんで、
嬉しいですよね。
まあ、これからも何かありましたら感想と送っていただけると大変ありがたいと思います。
は
い、
そうですね、お便りなどもお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。ということで今週も張り切って参りましょう。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は地銀大再編の合法、淘汰の時代勝ち残る条件という見出しですね。最近は持ち合い解消などこうメガバンクの変化に注目が集まっていましたけれども、じゃあ地銀は皆さんどんな見方をしているのか非常に気になるところですよね。
そうですね、まあ、今回の特集ではですね、はい、地銀の再編の動きが株式市場でどう評価されているのかということをですね、足元の動きと過去との違い、それから今後の展望なんかをですね、はい、まあ、経済部の馬場記者と小川記者と、まあ、彼らを中心に、はい、まあ、解説してもらうと、まあ、いうようなことで4ページの特集にしています。
一緒に取材をして記事にしたという渾身の一作だということになるんですね。はい、その地銀株、今株式市場では、まあ、よく年初来高値更新銘柄が相次いでいたりするんですけれども、地銀株買われているようですね。
そうですね、今回特集でもですね、はい、外国の年金マネーを運用するファンドがですね、日本の地方銀行の頭取を訪ねてですね、はい、まあ、いろいろ今後の経営について戦略について聞いたりして、それで、まあ、投資先を決めているとかですね、はい、まあ、あと日本の投資信託でもですね、地銀株ファンドなんかがかなり売れてるっていうような話を、紹介しています。はい、でアベノミクスが始まりましたですね、2013年の年初から直近まで、まあ、約2年半のですね、地銀株の、株価の上昇率を見てみますと、はい、7割ぐらい上昇してましてですね、その間日経平均全体は9割ぐらい上げてますんで、それには及ばないものをですね、かなりいいパフォーマンスが上がってきているということが言えると思います。特にここ半年ぐらいがですね、地銀株の上昇が目立ってるということで、株式市場の関係者の方々もですね、地銀株にかなり注目しているということは言えるかと思います。
でも今なぜ脚光を浴びているんでしょうか。
はい、まあ、理由2つあると思うんですけれども、はい、まあ、1つは消極的な理由みたいなことからご紹介しますとですね、はい、まあ、これまであんまり注目されてなかったってことで、割と地銀株全体がですね、安値圏に放置されていたということがあるかと思います。はい、 例えば PBR を見ますとですね、もうほとんどの地銀株が1倍以下なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、だから、まあ、日経平均全体が上がる中でですね、うん、割安感が出てきているというのが、まあ、一つ理由に挙げられると思います、
はい。
まあ、もう一つ積極的な理由を言うとですね、去年の秋口ぐらいからですね、地銀同士の経営統合とか再編の、発表が相次いでまして、
ちょこちょこニュースになっていますね。
そうですね、そういった、まあ、再編期待なんかが地銀株が注目される大きな理由になってます。
なるほど。
例えばですね、はい、まあ、ご存知かとは思いますけれども、神奈川県の横浜銀行と東京都の東日本銀行、
はい、
まあ、これが来年の春に持ち株会社を作るということで、地銀の首位グループに躍り出ると、
はい、
まあ、いうような動きがあります。それからこれは新幹線統合としてですね、注目されたのが鹿児島県の鹿児島銀行と熊本県の肥後銀行、まあ、これが経営統合するということも去年の秋に発表しまして、
ありましたね。
この鹿児島県と熊本県というのは歴史的にあまり仲が良くないと言われている県でですね、それがその地銀同士が統合するってかなりですね、みんなびっくりしたんですけど、まあ、これは最近新幹線でですね、熊本と鹿児島がつながったということで経済圏が同じになるみたいなですね、ことがきっかけになって、まあ、こうした組み合わせができたと言われています。まあ、あと四国にともにホールディングスという、はいはい、地銀があるんですが、ここが大阪にある大正銀行を買収するというような動きも出てきまして、これは関西と四国をまたがるですね、広域地銀が出来上がると、まあ、こういったことも株式市場ではいい材料として取り上げられています、
はい。地銀にも変化が起きているということですけれども、でもここのタイトルにあります地銀大再編、大再編というのはこれまであんまり聞かなかったような気もしたんですが。
そうですね、それさ、はい、全国に地方銀行の勝手いくつあるかご存知ですか。
わからないけれどすごいありそうですね、
はい、答えはですね、はい、105です。
そんなにも、
はい。それでご存知の通り、大手銀行はかなり経営再編が進みまして、うん、まあ、大手どころはもうメガバンク3グループに集約されたりしてるんですが、地方銀行はあんまりですね、この10年20年で合併とか統合とかが進んでこなかったと、まあ、したがって105もある、100以上もですね、はい、あるんですね。で、まあ、大体国一城の主みたいなですね、ことで各都道府県に2つないし3個ぐらいの地方銀行があるというのが現実です。
はい。
まあ、もちろん過去に再編が全くなかったわけではありませんで、例えば2004年には北海道銀行と北陸銀行、うん、これが経営統合しました北北フィナンシャルグループっていうグループを使っています、うん、はい。この時はまだ不良債権の処理の時代でですね、うん、まあ、統合と同時にまあ公的資金をですねもらったりしています。それから2006年にはですね、山口銀行が広島のもみじホールディングス、まあ、これを傘下に入れてるんですけれども、はい、この時は山口銀行によるもみじホールディングスのまあ救済っていった色彩が強かったと。それから2007年の福岡フィナンシャルグループの例ですけれども、まあ、これは福岡銀行が長崎の新和銀行と熊本ファミリー銀行を助けたというか救済したと、まあ、いうような事例がありまして、過去の再編はこの3つに代表されるようにですね、まあ、資本増強するとかですね、あるいは言葉は悪いですけれども弱った銀行をですね、余裕のある銀行が救済すると、まあ、いった形で再編は進んできたということはあるんですが、
はい、
まあ、去年から出てきているようなですね、健全行動士の再編ってのはほとんどなかったと、まあ、これがまあ足元で出てきたっていうのがまあ最近の特徴です。
あ、守る姿勢の方が強くて攻める姿勢ではちょっとなかったというようなことになりますが、で今はこの攻める姿勢での再編になってきてるんですか。
うん、そうですね、全くおっしゃる通りだと思います、うん、
はい。
まあ、元々はね、やっぱり地銀の経営者の方に話を聞くとですね、はい、まあ、本音では合併とかねそういうことはしたくないっていうのが本音のようなんですね。
そうなんですね、
はい。できるだけね、やっぱり居心地がいいみたいなんですね、それは一国一城のあるというのは殿様ですから地銀のトップはですね、まあ、だけど、まあ、彼らも、まあ、このままですね何もしないでいるとですね、はい、やっぱり10年後20年後の経営がですね立ち行かなくなるんじゃないかといった危機感を持っててですね、
うん、
余裕のあるうちにですね攻めの経済編、
はい、
まあ、これに打って出てきていると、まあ、いうようなことが言えるかと思います、
は
い。
将来を見据えた、まあ、生き残りのためでもあるということになるんですかね。
そうですね、うん。
で、その今こういうふうに動き出していく背景ですけれども、どんなところがあると思われますか？
これは3つあると思うんですけれども、はい、まあ、1つは今申し上げた10年後への危機感、うんうん、これはですね、まあ、やっぱり人口減少とかですねいうこと言われてますけども、まあ、特に地方ほどですね、はい、人口減少のペースが早いと、うん、東京に人口が集中していくというようなことがありますので、こうしたことが一つ背景にあります。特に銀行の場合ですね、はい、人口が減っていくと取り扱っている預金も減っていくということがありますね。これは実は相続問題とも絡んでるんですけれども、はい、今ですね地元に住んでいるですね、まあ、高齢者の方が亡くなると、まあ、かなり預金してるとしましょうかと、うん、すると、まあ、今はまあ預金そう減らないんだけれども、まあ、相続されてそれがお子さんの代にですね引き継がれると、そのお子さんたちが大体東京に住んでいるということで、要するに東京の銀行に資金が移動しちゃうっていうことがですね一つですね、はい、地方銀行の経営者の頭の中にはですね、お持ちのようですね、そういった人口減と預金減少に対する危機感が一つ、
はい、
二つ目はですね、はい、これは日銀の黒田ショックとも言えるかと思うんですけれども、はい、これはやっぱり日銀の金融緩和によってですね長期金利がかなり低下してきているということがあります。そうすると貸出資金利も低くなっちゃいますので、銀行の収益がものすごく小さくなってきています、うん、だから利益が出にくいんですね今とっても、
はい、
まあ、それでまあ貸し出し先もあんまり増えないということで、まあ地銀の多くはですね国債を今大量に保有しているということがありまして、
メガバンクよりも保有比率は
高いところも多いですね。それでメガバンクはまあかなり国債の比率を落としてまして、かつデュレーションって言われますけれども、その国債の残存期間ですね、まあ、これもものすごく2年とかですね3年ぐらい短くしてるんですけど、地方銀行長いままもう5年6年の国債をかなり持ったままになってるんで、
はい、
まあ、仮にですけども金利が上がった時ですね、はい、金利が上がると債券の価格が下がっちゃうんで、
ね、
そうすると国債たくさん持っている地銀が、はい、債券の含み損が拡大してですね、
損
失を計上しなくちゃいけないといったようなこともあって、
はい、
これちょっとまずいなと
金利が上がっても下がってもリスクがあると、
はいはい、まあ、だから足元でもですね、はい、まあ、10年先だけではなくてですね、足元でもちょっと心配事が出てきているっていうのがまあもう一つ、
うん、
最後にですね、何と言ってもやっぱり地方銀行っていうのは地域とともに生きているということがありますんで、
はい、
どうやって地方経済を活性化させるかということがまあ大きな課題なんですけども、まあ、そのためにはですね、多少リスクはあってもですね、成長しそうな企業にねお金を融資していくと、そういう余力がないとなかなか地域が活性化しないし、自分たちも成長できないというなことがあります、まあ、そのためにはまあ強者同士が一緒になってですね、
はい、
少し資本の厚みを増してですね体力をつけていかなきゃならないと、まあ、この3つのことが最近攻めの再編が起きているということにあるかと思います、
はい、でその再編、生き残りの切り札に実際になっていくんでしょうか？
これはですね、本当に統合の効果をいかに発揮できるかということに尽きると思うんですね、今発表してるのは持ち株会社を作って、まあ、その下にそれにぶら下がりますというところ、形のところは今発表してるんですけれども、まあ、ぶら下がっただけではですねなかなか効果が出てこないというようなこともあると思うんですね、
はい、
だ本当は、まあ、例えば合理化効果を出すんだったら合併した方がいいんじゃないかみたいなねことも言われています、ただし、まあ、やっぱり地銀のトップの方の、ね、意識としてはやっぱり、自分の銀行の名前を消したくないとかですね、やっぱり一国一城の、まあ、主っていう意識はねなかなか捨てられないと、まあ、これはまあ銀行経営者だけじゃなくて地元のですね利用者の方も自分のやっぱり国のね銀行に預けてんだというね、まあ意識というかプライドというか、まあお持ちの方がかなり多いということで、なかなかそういうなんていうんですかね、はい、本当の意味の広域地銀というか、統合というか融合というか、まあそういうのがね進みにくいというところがあるかと思うんですね。からなかなか合併ができないと、そうすると本当に効果が出るのかなっていうのが、だから今期待先行みたいなところがあります。
そうですね。はい。
それで一つだけですね、海外に日本の地域銀行がですねモデルとできるんじゃないかなっていう例がありましてですね、
はい、
これイタリアにですねインテーザサンパオロ銀行っていうグループがあるんですね。
はい。
これはあの地銀の大連合体でありましてですね、
そうなんですね、
はい、これはですねこの持ち株会社のもとになんと30校ぐらいのですね、銀行がぶら下がってるんです
よ、はいはい、
でも支店数はもう全国で4000支店ぐらいみたいな巨大なですね、はい、あの地域金融機関の連合体の銀行があります、
はい、
これはですね結構興味深くてですね、これもちろんこのぶら下がってるわけですから、まあ、各地域はもともとの銀行の名前を使ったりしてですね、あの要するに店舗の看板とかですね、
はいはい、
でインテーザサンパウログループみたいになってると、
はい、
でどういうところで効果を出してるかというと、共同でできる部分、例えば海外ビジネスとかですね、
はい、
アセットマネジメント、資産運用とかですね、まあ、その他あの金融商品の開発とか、財務とかですね、まあ、そういうみんなで共同してできるような部分を、あの共同化してですね、でネットワークだけ、まあ、個々のですね、あの銀行の、ネットワークを活用していると、まあ、いうような巨大銀行がありまして、まあ、こういった形でですね、まあ、日本列島大連合みたいなですね、まあ、そういう地銀ができると、まあ、面白いかなというふうに思っています、
あ、じゃあ日本もこれを見習ってもいいんではないか、効果が出るんではないかというふうにお考えなんですね、
私面白いと思ってんですね、
う
ん、で、かつてっていうか10年ちょっと前にりそな銀行ができた時、はい、りそなグループができた時に、まあ、りそなの傘のもとにいろんな銀行がねこう結集するんじゃないかと、地域金融機関が、
はい、
これまあ実現してないんですけども、まあ、そういった構想そのものはですね、私のオリジナルじゃなくて、まあ、銀行界のね、あの方々の頭の中には10年前ぐらいからあるんで、まあ、そうした動きがね、まあ、ひょっとしたら出てくるかもしれないなと思っています。
さら、はい、なる変化待たれますね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、地銀大再編の合法、淘汰の時代、勝ち残る条件について堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい Q。 さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。最近急速な広がりを見せている人工知能 AI、 コールセンターでオペレーターの補助をしたり、高齢者の福祉施設でお年寄りとのコミュニケーションを担当するなどしているそうなんですが、イギリスの研究者が AI の進歩が世界に与える影響を発表し、世界に衝撃が走りました。それはどんなものでしょう。 A、 10年以内に主要マーケットの株価や原油価格などの決定権を AI が実質的に握る可能性がある。 B、20年以内にアメリカのすべての雇用の半分近くがなくなる可能性がある。 C、 一人じゃないから私が君を守る。あれ、今日はかぶせてくれないんでしょうか。
いや、このまま曽根さんの歌声をね聞いていたいなと思って
震えちゃいましたね。すいません、公共の電波で著作権とかね、ほら
制限時間は10秒ですさあみんなで考えましょう。
ここまで。正解は B の20年以内にアメリカの全ての雇用の半分近くがなくなる可能性があるでした。これは5月31日発売の日経ベリタス48ページ包括面に載っていました。あなたのそばにも人工知能という記事からの出題でした。さあ、この記事、先週坂本編集長がおすすめしていらっしゃいましたよね。
ところで、あの曽根さん、あのなんで突然歌になっちゃ
ったんですか。うまく歌えなかったな。ほら、 AI ということで大ヒット曲のストーリーをね、堀田さんでは解説をお願いします。
わかりました。この衝撃的な予測を発表したのはイギリスのオックスフォード大学の研究者でした。人工知能が人間の仕事や雇用を奪ってしまうということなんですね。その中で亡くなる仕事として挙げられたのはホテルの受付係や会計事務員、保険の審査担当者といった職種でした、
はい、
東京大学の松尾豊准教授も 業務をシステム化しやすい分野では仕事は機械が担っていくようになるであろうと、いったことを指摘されています。すでに AI は人の脳の神経回路を真似た学習機能を持つものまであるそうです。実際 Google が今年の2月に発表した技術成果では、ブロック崩しのようなゲームに対してプレイをしながら遊び方を学んで独自の攻略法を編み出していく、まあ、そういったことまでできるようになったんだそうです。
はい。
AI についてはスティーブン・ホーキング博士が完全な AI の開発が人類の終わりをもたらすかもしれないと警告していますけれども、はい、ちょっと怖いような、ね、気もしますね。
そうですよね。この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
あとですね、最後にちょっとまた一つ言っていいですかね。
はい、
先ほど のストーリーを歌ったのは AI じゃなくてですね、愛さん、上村愛さんじゃないですかね。アメリカ生まれでね、で LA ロサンゼルス生まれて鹿児島で育ったミュージシャンの方だと思うんです。
太田さん詳しいですね。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、債券市場忍び寄る18年問題です。
はい、先週は世界で債券が売られて金利が上昇してですね、ちょっとヒヤリとする場面がありました。
はい。
ただ足元ではですね、当面は日銀の国債買いが続くので、日本の債券市場などはですね、遅れしないだろうというふうに言われてるんですけども、はい、先々にはちょっと不安もありますよと。特に18年問題ってのは2018年に例えば黒田日銀総裁の任期が来るということで、金融政策の変更リスクがどの程度あるのかとか、そういったことがありまして、債券市場の不安の問題を取り上げています。
次にインタビュー面から、債券界のバフェットが読む金融市場、揺れる米利上げ時期、16年初めに伸びるです。
はい、アメリカの利上げはいつなのかというのが金融市場の最大の関心事になってます。
はい。
FRB のイエレン議長はですね、年内に利上げをするというようなことを示唆する発言もしています。はい。ただ今日はですね、この著名投資家のダニエル・ファス氏が全く違う見方を示していますので、ぜひ読んでいただければと思います。
はい。最後に金融面のトップ人事を読む、みずほポスト佐藤社長は混沌、鬼門のシステム移行へ総力戦です。
はい、この3週間ですね、銀行のメガバンクのトップ人事を読むっていう連載シリーズをしてるんですが、今週はみずほを取り上げてます。
はい、
ちょっと詳しく お話ししたいところなんですけど、時間の関係もあり、記事をじっくり読んでいただければと思います。
読んでください。
面白いです。
ということで、堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。先ほどですね、はい、歌を、大変素晴らしい歌を、ね、聞かせていただきましたけど、ひょっとして歌手を目指してたとか、そういうことはあるんですか。
いや、実はプロの歌手になりたいと思った時期も一時ありまして、オーディションを以前、文化放送のタイトル忘れましたけどね。
あ、そうですか。
受けても、
その結果はどうだったの。
はい、全国大会に行き最終選考まで残ったんですが、そこの時のグランプリは氷川きよし君に持っていかれましたというようなことがあったんですけどね。なるほどそうで、ということで他の話に行きますけれど、
もうちょっと突っ込んだ方がいいかな。
ツイッターでこんなことが書かれていたので、これをちょっとご紹介したいんです。番組宛てではないのでお名前を伏せますね。アップルの iTunes で無料ポッドキャスト配信されている日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねは、 日本経済をかなり詳細に分析している番組なので、経済資本主義国際金融に興味のある人は必聴番組と書かれていたんです。
ありがとうございます。
押していただきありがとうございます。嬉しいですね。
本当嬉しいですね。
そうですね、いや私自身もこの日経ベルタスで勉強させてもらってますけれども、本当にいい番組、自画自賛ですけれども、もう日経ベリタスの記事も読み応えありますし、本当に学んでいっていただきたいですよね。
本当そうですね、あの私たちも気を引き締めて、はい、あのさらにいい番組を作っていきたいと思います。
そうですね、
はい、
ぜひ応援してください。
お願いします。
ありがとうございます。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。